はい、皆さんこんばんは。がっつりラジオの時間です。今日は2月の17日土曜日になります。先ほど、懇親会から戻ってきて、今自宅からの収録になります。今週は忙しかったな。先週はカチンラジオね、カチンラジオサボっちゃいましたからね。今週もね、めちゃ忙しかったですね。先週末3連休だったじゃないですか。10、11、12ってね、でそこもちょっとね、あの戸建ての、埼玉のね、戸建て物件のあれこれをね、やったりとかで、今週になって月曜日はね、休日、振替休日だったんですよね、月曜日ね。なので、その時に何だろうな、何やったんだっけな、あ、朝一で車のバンパーを、 BMW のね、メアコのバンパーを、ほんと歩いて3分ぐらいのところにあるカーコンビニクラブっていうところのね、自動車のあの板金屋のおじさんがすごく気のいい親父で、でそこにね、あのバンパーの塗装を頼もうと思って、新品で買ったのよ、バンパーが、なんだろうな、ヤフオクでバンパーがね3万円ぐらいで売ってたね。あの要するに BMW のあのメアコ白い方ね、あの BMW 買った時点でなんかバンパーをぶつけてた形跡があって、ちょっと歪んじゃってんのよ、形が。でそれをなんかずっと放置したまま1年以上放置したまま乗ってたんだけど、さすがにかっこ悪いなと思って、で最近ね、あのすごく重宝してくれるので、やっぱちょっと小切れにするかということで、バンパーをねちゃんと交換しようと思って、でヤフオクで探したのね、中古のバンパー探してて、したら白がなくてさ、色違いがね結構いろいろあって、で中古のね傷だらけのやつも1万5000円とか2万円ぐらいするんだけど、なんとなんと新品のやつが、色塗ってない新品のやつが3万円って言ったのよ。でこれ安いと思うじゃん。だって傷だらけの白いやつがさ1万5000円とかで売っててさ、新品のね色塗ってないやつが3万円って安いじゃん。3万円、新品の方がいいじゃんと思って新品買ったんだけど、よくよく考えたらこれ色塗らなきゃダメじゃんみたいな。で塗装にね出すと、高いところに出すとね8万円ぐらいかかるでしょ、高えな。で近所のカーコンビニクラブの方に行って、まあ5万円ぐらいですかねみたいな感じで言ったら、じゃあ5万円でやりますみたいな感じになって、で一応塗装に出したのよ。まあ自分で塗るっていう手もあるんだけど、もう絶対にプロが塗るほど綺麗にはならないから、せっかくあの歪んだバンパーを交換して綺麗にしようっていう計画の時に、自分でやんのもなと思って、でバンパー目立つじゃんやっぱり。なのでまあとりあえずね、お願いしに、まあバンパーを持って行ったのよ、月曜日ね。でそのまま預けて、まあ、1週間ぐらいかかるっていうんで預けて、で帰ってきて、で午後から民泊のね、セッティング、まあ火曜日 の昼からJCOM っていうあのインターネットのね会社、まあケーブルテレビの会社が、工事に来るっていうから、それ立ち会いがいるというんで、で火曜日はどうしてもね大阪の民泊にいなきゃいけないのね、鈴屋旅館に行かなきゃいけないん でだったらあのついでにいろんなリフォーム的なね、メイキング、部屋のメイキングをやろうと思って、でどうせ行くんだったら大阪と滋賀もね寄って全部あのやっつけてこようと思って、車で行くことにしたわけで、12日の、1時ぐらいかな、1時半か2時ぐらいか、そうそう、行く直前にさ、なんかなんていうかな、私の奥さんもさ、娘も休みだったのよ。でなんかなんだっけ、ふるさと納税のやつで、なんかでかいホタテをね頼んだのよ、ホタテの貝柱で、それのなんかホタテご飯かなんかを作り始めちゃって、そうで、なんかそれが炊き上がるのが1時とか言って、なんそんなの食べてから生きてえじゃんみたいな感じで、でホタテご飯を食べてから結局2時ぐらいにあの家を出てね、でそれで大阪に向かってね走ってたんだけど、まあなんだ結構ね途中ちょっとなんか休みとか入れて、なんだろう、9時ぐらいに着いたのかな大阪にね、2時に出て9時、7時間くらいかな、ずっとね、新東名で行ったんだけど、まあ途中ちょっとね名古屋のあたり、岡崎のあたりかな、渋滞したりとか、あと新東名もどこかな、甲賀のあたりかな、でちょっと渋滞したりとかねして、あの名神か、の新名神か、 甲賀のあたりでねちょっと渋滞したりとかしてあれだったんだけど、でまあ9時半10時前ぐらいに着いたのかな、うん、そうそうそうそう、それで、うん、一旦民泊の方に寄ってから、まあ、駐車場の問題があったんで、あの重曹にあるプラザ大阪っていうホテルにね、10時過ぎぐらいに、まあ、チェックインしたということですね。で、まあ、月曜日のね10時過ぎにチェックインして、で火曜日は朝から、民泊の方に行って、であれこれね、あ違う、朝一でニトリに行ったんだ、ニトリに行って、なんかいろいろ必要なね、ちょっと小細工がしたかったので、それら必要なものをねちょっとニトリで買って、で、民泊の方に入って、で本当はねそこで何だろう、ジェイコブのその工事がお昼から、まあ、1時間ぐらいで終わるのかな、で終わるだろうと、だからニトリに行ってから昼前に民泊に入って、でそこから到着してた、食器棚を設置するのが一つ、あと下駄箱がね来てたんでそれを組み立てて置くのが一つ、まあそれ両方やってもまあ2時間で終わるだろうって、ただ2時とか2時半ぐらいに終わんじゃねえなんて思ってちょっと甘く考えてね、やってたんだけど、まあ思いのほか、そう食器棚もさ置けばいいってもんじゃないじゃん、あのなんか防虫のねなんかシートを引いたりとか、まあ、あの主婦の方は分かると思うんだけど、それでシートを引いたり切って引いたりとかで食器を移動したりとか、うん、で流し台の下のね何観音開きするあの扉の中に棚を設置したりとか、でフライパンとかのああいうなんていうのかな調理器具をうまく置いたりとか、うん、でそこもねやっぱり虫よけの防虫のねシート引いたりとか、まあ、そういう細かいことやるじゃん。でなんだかんだやってそのある程度できたかなって思ったのが、なんと夜の8時ぐらいだったのよ2時とか3時に終わるだろうと思ったのが、まあ、ちゃんと全部で、ね、終わったのが夜の8時ぐらい、結構時間かかったよね。なんだかんだと下駄箱組み立てんのにね1時間とかじゃできなかったもんちょっとそうそれでね、そういう細かい設定とかもセッティングとかもねなんだかんだやって8時ぐらいになっちゃってね、うん、でそこから、東近江市の方にね車で移動しようってことで、うん、東近江市もね3部屋の蛇口の交換をしなきゃならなかったんで、なのでねちょっと朝早くから、まあ木曜金あの水曜木曜しか時間がなかったから、だから朝一で動きたかったんで大阪に泊まんないで東近江の方に移動してから泊まろうと思ってやってたんだけど、8時過ぎでなんだかんだ言って9時ぐらいに出てった感じかな、うん、そんでそこから東近江の駅前にね、東近江の八日市っていう駅の、八日市の駅の近くにホテル取ってたんで、そこに向かってね車でビューンと1時間半ぐらいかけて、まあ、大体11時前ぐらいに着いて、でいざホテルにチェックインしようと思ったら、なんかそこにあるホテルとなんか予約したホテルの名前が違うわけ。あれなんかこれちょっと待って、なんかこれ予約したホテルと名前違うじゃねえかとか思って、でよくよく見たらまあホテルが違ってたんですけどね、ホテル違ってて、大見なんだろう、八日市っていう駅の近くに取ったと思ってたら、なんと大見八幡の駅の近くにあるホテルを予約してたというなんかそこから11時からなんだよホテル違うじゃねえかってことで、そうで八日市からね、八日市っていうのは大見八幡から八日市線っていう線路電車かなでなんかで、来てる単線のね電車の駅なんだけど、そこから大見八幡までってね、やっぱ車だとね大体25分とか30分ぐらいかかるね。そこからだ11時半からさらに30分かけて大見八幡で駅前のそのホテルまでガーッと走ってって、そうんでやっとチェックインした感じですね。11時半ぐらいにチェックインして、それからお風呂入ってみたいな 結構ねしんどかったな2日目もね。なんか、まあ、1日目のね大阪まで移動するっていうのもね、まあ、渋滞くらいながら7時間運転してって、まあ、疲れないっちゃ嘘なんだけど、でも、まあ、そんなでもなかったっけ。でその次のね火曜日の、まあ、民泊での作業、作業量がすげえ多くて、もうてんてこまいになって感じでやってて、それがやっと終わってからの移動で11時半にチェックインみたいな。だから火曜日がめちゃ疲れたかな。作業が大変だったからね。でその後ねホテル着いたのも遅かったし、めっちゃ疲れたな火曜日。で水曜日はね早朝から起きて、まあ、朝ごはんをねホテルで食べてから自分のマンションね1号機違う1号館にね、セゾンフルールっていうまあ勝ちマンション1号館に行って、そうでそこで、まずは一番大切なお部屋、うん、4月からね初めての社会人になる女の子が住む部屋があるのよ。4階に401号室で、まあ、どの子か知らないんだけどまあまあでも初の社会ね社会人として入るのってね19歳かななんかの部屋なんで、ちょっと綺麗にしてあげたいじゃん。でお風呂のね、蛇口を混合線のねサーモスタット付きの混合線に変えてあげるっていう、まあ、その作業を自分でやろうと。まあ、これも業者に頼むとね何枚も取られちゃうんで、じゃ自分でやろうってことでそれをまず交換しましたとしたらまあねちょっとまあこれもいろいろなありで、まあ、やり方の問題なんだけど、ちょっとね水漏れが止まらなくて、ね、じわじわじわじわ水が止まらなくておかしいなーなんていうのをねちょっとやり直したりしながらでき、まあできたらできたんだけど、まあ、蛇口の交換、あと洗面台のね蛇口もお湯の、線と水の線が別々のやつだったんで、それを混合線のねあのレバー1本でピュッて水とお湯調整できるように交換して、で言ったら簡単なんだけどこれも結構ね大変だったんだけどね、あの固着してて外すのが大変だったんだけど、まあ、そんなのやり、でお風呂場のね、壁を、木目調に変え、で鏡をつけ、めちゃめちゃリニューアル超かっこいい風呂ねバスルームに改造してそう、それで終了と。でもう一部屋、今度はシングルマザーがね借りる部屋、1月25日からかな、入るということで、そう幼稚園のお子さんとね、お母さんで入る部屋ってのがあったんだけど、そこも、同じくお風呂の改造をね、リメイクをして、で蛇口をね交換して終了みたいな、で1日目終了みたいな感じ、まあ1部屋半やって終わりみたいな感じでね、終わったのが7時ぐらいだったかな、7時までやって終わって、で一旦ホテルに戻るみたいな。で水曜日はさ9時からニコニコミラクルキャッツのねミーティングがあったんで、で7時になったら慌てて帰ってね、でなんとか8時にはホテル着いたんで、そこからちょっとね支度をして9時からそのミーティングをやりました。そうでそのミーティングがねなんだかんだ言って10時には11時ぐらいまで行っちゃって、内容的にはね人脈の棚卸しとかっていうお題でみんな話したんだけど、そうで11時ぐらいまでねミーティングかかって、でその後メルマガでも書こうかなって、思いつつ、パソコンをのねメルマガのアプリ立ち上げて、で書き始めたんだけど、ちょっと疲れたからベッドになんかゴロンってしようと思って、ちょっと休憩しようと思ってベッドにゴロンってしたら、そのまま気づいたら朝4時とかね、やべえとか言って布団に入って寝るみたいな。だから結局寝落ちしちゃって、で起きたのが5時ぐらいかな、11時ぐらいに寝落ちして、11時半に寝落ちして5時半ぐらい起きた感じ、そうそうそう、もう久々にね寝落ちしちゃって、でベッドで寝落ちしちゃうというね最悪の事態だったんだけど、でそうそうそう、まあ疲れたね、水曜日は水曜日でね、で木曜日も朝5時に起きたもんだから、5時半か5時半に起きたもんだから、朝方ガーってやってメルマガ書いて、朝からねメルマガ書いて、そんでその後朝ごはんを食べに行き、で2日目の作業に向かうと。7時にはもうねホテル出て、で8時前にはね、マンションの方に着いて、でその作業を開始し、でできればね2時ぐらいまでに終わらせて、そんでもう東京に向かいたいなと思ってたんで、ちょっと朝からねハイピッチでやって、 まあ昨日半分やった部屋との残りと、あともう一部屋あったんでね、まあ、その両方を、やって、うん、ただねうまくいったこともあり、ちょっと失敗した部分もあり、うん、俺カッターの使い方があんまりうまくないんでね、ちょっとそこで最後へまったところもあって、うん、出来栄え的には一番最後の部屋はね、まあ、最初にやった一部屋目はまあ95点で、二つ目の部屋はまあ100点結構うまく、自分ではもうこれ100点だなっていう、うん、で三つ目の部屋はなんか85点ぐらいちょっとね、あの木目のシート貼るのね失敗しちゃったりとかして、うん、まあちょっと妥協したところもあったんで、まあしゃあねえかな。でそこから2時半にマンションを出て一路東京に向かって、東京っていうかね埼玉に向かって走り始めたわけですよ。でなんか東近江から帰ってくるときはさ、新名神じゃないんだよね、行きは新名神、大阪方面新名神だったんだけど、帰りはあの名神通って、うん、で東名もね新東名じゃなくてずっと復旧道、古い方の東名をずっとあのナビが案内するんでそっちを通ってきたんだけど、やっぱりさ新名神とか新東名とかの方が圧倒的に走りやすいよね。あの和立ちもないしさ、ドアじゃない、この道路 の補修も少ないんで運転しやすいっていうか、やっぱ楽よね。あと BMW いいよね、あれね、なんか足がいいね、ロードホールディングがすごく良くてめっちゃ安心して走れるね、雨は降ってても、うん、帰り雨だったんだけどさ全然安心して踏めるなとか思って、超楽、すげえいい車だと思ってねだ最新型はもっといいんだろうななんて思いながら走ってきたんだけど、うん、まあそんなこんなで9時前には家に着いてたかな、3時前に東近江を出て埼玉に21時前には着いてた感じ、結構ハイペースで、多分途中で3回ぐらいね休憩してちょっと仮眠したりとか、あとはご飯食べたりとかしながらね帰ってきたんだけど、結構ね、うん、よかった、うん、なんかいい感じで帰ってこれました。で金曜日は朝からニーザの実家のね足場を組んでもらうっていうのがあったんで、その足場をね、とび職が、うん、隣の家がね、隣の部屋があの部屋っていうか、あのうちの実家の隣が佐藤工業っていうね工務店さんなんで、工務店さんっていうかあのとび職の会社さんなんで、うん、佐藤工業さんね、でそこに足場を依頼してて、それを作ってもらったのが金曜日、うん、まあそれの立ち会いとかね、あとは中のねちょっとしたあれこれをねやってたんだけど、まあそんな金曜日をがあったと。で今日は朝一で霊気ヒーリングの講座ね、ヒーラーを作りましたよ今日一人ね、それがヒーラーがまたね誰かのことを癒してくれるのかなと思うとすごく嬉しいですね。ヒーラーが一人今日誕生しました、イエーイ、パチパチパチで1時からね、アラさんの戦略ミーティングね、アラさんとね戦略ミーティングいろいろやって、で3時から投資関係の勉強会をやりました。で5時から懇親会なんていうのをやって丸一日終わるみたいな、そんな感じの1週間ですよね今週はね。なんか結構ねめちゃめちゃハードだし面白いこともあったし、だから悔いがあったらね明日のマスターマインドセミナーに出られないっていうところがね、うん、良かったことはなんか結構いい大工さんとつながれて明日実家の方のね、そのダメな箇所を見てもらえることになったので、そこでいろいろアドバイスがもらえる、ここは自分でやった方がいいよ、ここはプロに任せた方がいいよみたいなね、ちょっとアドバイスをしてくれるっていうことになってるんで、それがめちゃ楽しみだからそっちを優先したんで、マスターマインドセミナーは参加できない、まあ、しょうがないね、あの遊んでるばっかりじゃいけないんで。でねやっぱり、ね、今日はね面白かったね、マジでメンバーが良かったな、うん、投資のセミナーもね、まあ、霊気のヒーリングも良かったんだけど、投資のセミナー勉強会ねすごく面白くて質問結構出たりとかしてね、で僕もちょっと勘違いしてた部分があって、それもなんか、分かったし、でその後の懇親会がね結構楽しかったなあれなんかね、なんか飲み会面白いねやっぱねワイガヤ禁止とか言うけどワイガヤ面白いっす。まあ明日のね マスターマインドセミナー出れないので、その後の懇親会も当然出れないので、だから今日はね前夜祭で勝手に盛り上がっちゃったっていうのもあるんだけど、うん、本当に参加してくれた皆さんありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです。またどっかでね皆さんとね食事一緒にしたいなって思っています。まあ、そんな感じの2月の、2週目の、勝井ラジオでございます。まあなんかね自分の行動ただ言っただけなんであれなんですけども、結構ね今月はハイペースでね、動いているので、自分としてはね目標を達成すべくいろいろ動いてる感じ、ですね。まあ、健康運動のところがねなかなか達成できそうもないんだけど、ただまあ諦めずにまだまだやっていこうと思うし、仕事はね、順調に本当にはかどっているので、いよいよいろんなものが本格的に動いてきたので、またまたねここはかっ飛ばしていこうと思ってますんで、いろいろなところでその成果というか進捗を報告するので、ぜひ期待して聞いてみてもらいたいなと思います。まあ、今日はちょっと真面目になっちゃいましたけど、そんな感じでね今日も終わりにしようと思います。本当にね今日ただの行動報告になっちゃって申し訳ないんだけど、まあ次回はねちょっともうちょっと面白い話ができるようにしたいなと思います。ということで以上でカチンラジオ今日終わりにします。おやすみなさい。バイバイ。またね。